恵み深い天の父なる神様、この礼拝のひとときをありがとうございます。神様が私たち一人一人を愛してくださっていること、またあなたがこの礼拝を通して天と地をつないでくださって、私たちに神の国のこと、神様のこと、神様の愛のことを教えてくださるのでありがとうございます。神様、この時間を祝福してください。あなたの御言葉によって私たち一人一人に語りかけてください。私たちが今日神様の御言葉に応答することができるように導いてください。神様、今一度祈ります。ドイツからの4名の兄弟姉妹方のご奉仕を感謝します。どうぞ続けてあなたの祝福をもってお導きください。また佐藤先生のご奉仕、また今日来ることができない方々、問題を抱えている方々、それぞれお守りください。教会の来週の総会や、また年度末の歩み、新年度の歩みも神様が導いてください。いろんなところにチャペルを貸し出したり、駐車場を貸し出したりもしていますが、そのことをも神様がお持ちくださいますようにお願いいたします。神様、これから御言葉を見ますから、この時間を祝福してお導きください。あなたの御言葉がよくわかるように助けてください。これからの時お委ねして、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は2月の14日です。2月の14日ということはピンときますか？今日はバレンタインデーですね。今回約2週間ほどドイツから兄弟姉妹方が来てくださって、いろんなご奉仕をしてくださいました。先週はドイツの夕べがあったり、また先週のカフェではドイツタイムがあったり、ドイツのことをいろいろと教えてもらったりして、なんだかまたぐっと私たちにとってドイツという国が身近になったようにも感じています。今回私は聞く機会がありませんでしたけれども、きっとドイツのバレンタインデーの様子などを聞いたら、これまた日本とは随分違うところがあって面白いんじゃないかなと思いました。よく私が聞くのはですね、きっとアメリカも全然違うんじゃないですか、バレンタインデーは女性から男性にチョコレートを渡して女性が愛の告白ができる日だって。そしてそれだけじゃなくて、義理チョコだの、友チョコだの、最近は自分にもチョコ買う人もいるそうですけれども、もはやとにかくチョコを渡す日、それがバレンタインデー。それは日本特有の文化のようですね。きっと外国の方々の目にはチョコが驚くほど売れる日本のバレンタインデーはとても不思議な日として映るのではないでしょうか。とはいえ、バレンタインにチョコをもらうということ、また誕生日などにプレゼントをもらうということ、その人の愛情とか友情とか感謝などの気持ちがこもった贈り物をもらうということは、本当にいくつになっても嬉しいものではないかと思います。でも私は今日まだ妻からも娘からもチョコをもらってないので、夜まで期待して待っているところなんですね。皆さん、小学校の頃に経験した逆の体験も思い出されるんです。バレンタインデーの朝、もしかしたら誰かが私にチョコレートをくれるかもしれないと、いつもより少し早めに家を出て、ちょっとドキドキしながら、登校中も周りキョロキョロしながらですね、ドキドキしながら学校に行きます。そしてまず下駄箱の中には何もないことを確認して、自分の教室に行きますね。そして自分の席に座って、妙に緊張しながらさりげなく手は机の中をちょっとこう探る。でもそこにもない。休み時間が来るたびにちょっとそわそわそわそわして、放課後もいつもよりちょっと遅くまで教室に残って、でも結局一日が終わって肩を落として下校する。そんな経験をしたことがある方、男性の方なら私の他にももしかしたらおられるかもしれませんね。ちょっとドキドキしながら下駄箱とか机の中をチェックする。ちょっとドキドキしながら周りを見回して観察する。それはどうでしょう、無駄な行為かもしれませんけれども、でも大切な行為でもあると思うんです。なぜならその相手の気持ちが込められたプレゼントに、こっちの側、私の側で気がつかなければその相手の気持ちは私に伝わらないんですよね。私が意識して、私が確認することによって、あ、こんなプレゼントもらってたんだ、こんな気持ちをいただいてたんだ、こんな愛がこもってたんだということに気がついて、そしてその相手の気持ちが私に伝わるのではないでしょうか。 実は私は誕生日やバレンタインデーだけに限らず、いつも毎日24時間365日抱えきれないほどのたくさんの愛を表してもらってるんです。でもその方からの愛を私の側で意識してなくて、私の側で確認していなくて、その愛を放置したまま気がつかなくって、一人で勝手に肩を落としている時があるんです。皆さん、その愛が誰からのものだか分かりますか？皆さんもいつもその愛をたくさん抱えきれないほど表してもらっているはずですよ。そう、それは神様からの愛ですよね。神様は私たち一人一人への大きな大きな愛を、抱えきれないほどの大きな大きな愛を、いつもいつもいつでもどこでもどんな時でも表してくださっているんです。でもさっきも言ったように、小学校時代のバレンタインデーの私のように、私はその神様からの愛を私の方で意識してなくて、それに気がつかないで、知らないで、勝手にガクッと肩を落としている時があるんです。さあ、皆さんはどうでしょうか？今日のメッセージのタイトルは神への方向転換とつけました。私たち人間は神様に背を向けてしまいやすいものだと思います。神様の御心の道からいつの間にか逸れていってしまいやすいものだと思います。逸れてしまっていることに気づきもしないで、やがてどんどんどんどん離れていってしまいやすいものであるかもしれません。しかし、そんな私たちをそれでも神様は愛してくださって、その愛は大切な一人子イエス様をお与えになるほどの大きな愛なんですよね。私たちはこの神様の愛に無知であってはならないと思います。神様の愛を無知であってはならない。私たちの側であとはしっかりと受け止めて、そして絶えず神様の方向へと軌道修正しながら、方向転換しながら、神様から目を離さないで歩んでまいりたいと思うんですね。さあ、クリスマスや新年にはちょっとお休みをしたんですけれども、続けて見ていたこの使徒の働きを今日は久しぶりにご一緒に見てまいりたいと思います。今日は使徒の働き3章17節からの箇所です。だいぶ間が空いてしまいましたので、この使徒の働きの3章っていうのはどんな話の流れだったのか、簡単に流れを確認してみましょうか。今日は1年ちょっと前の教会イスラエルツアーの時に、こちらに残っていた方々にお見せしたバーチャルイスラエルツアー覚えてますか？エルサレムにこのチャペルにいながらお連れした、そんなツアーを久しぶりにやってみたいと思います。皆さん、これが今のエルサレムの様子です。ここに城壁で囲まれているところがあるの分かりますか？これがエルサレムの旧市街と呼ばれているところです。この真ん中に有名な黄金のドーム、岩のドームがありますが、これが昔神殿があった場所だと言われています。そしてここが有名な嘆きの壁があるところですね。皆さん、このエルサレムのツアーにもっと近くに皆さんをお連れしましょう。グググッと行くと、この下から覗くと、この辺りが婦人の庭と言われているところです。婦人たちはここまで近づくことができました。神殿のこの麓で礼拝を捧げる、これが婦人の庭でした。この辺に賽銭箱があって、昔レプタ銅貨2枚捧げたヤモメの話が出てきますが、そのヤモメはこの辺でその献金を捧げたんじゃないかと言われているところです。さあ、この婦人の庭を登っていくと、この階段を登って、ここには今アーチがありますが、ここには昔門がありました。その門を登ってくぐっていくと、ここが男性の庭と呼ばれていたところなんです。こんな感じです。いいですか？皆さん酔いますか？大丈夫ですか？こんなぐるっと回るとこんな感じなんです。そしてこの岩のドームが立っているところ、もう少し進んでいくと祭司の庭という、祭司だけが入れるところがあって、この岩のドームに昔聖女、そしてさらに奥に死聖女と呼ばれる場所があったわけです。さあ、皆さん、じゃあこの21世紀今のエルサレムからイエス様の時代のエルサレムへとお連れします。おかしいですね。ここで皆さんのおーっていう声が聞こえるはずだったんですが、せっかくなのでもう一回やってみますね。 今日の見せ場です。ここ、おー、ああよかったです。皆さんの声を上げる、これが1世紀の、エルサレムの様子なんですね。こんな風に1世紀のエルサレムはありました。そしてここもんじゃ、今日もここにアップしてみましょう。ここが神殿の入り口だったわけです。この神殿の入り口を進んでいくと、ここには異邦人への警告の表示というのがあって、異邦人はこの壁の手前までしか入れなかったんですね。そしてこの壁の奥が美しの門、この美しの門というところをくぐっていくと、さっきの婦人の庭へと入っていけるわけです。使徒の働きのこの3章1節の出来事はどこで始まったかというと、ここで始まったわけですね。ペテロとヨハネは祈りの時間に今のところを通って、いつものように宮へと登っていこうとしました。すると、この美しの門と呼ばれる宮の門に、生まれつき足のなえた人が運ばれてきたわけです。彼は毎日毎日この美しの門のところに座って、ここを通って神殿の中へと入っていく人がいるたびに、施しを求めていました。その日、目の前を通るペテロとヨハネを見て、彼はいつものように施しを求めました。皆さん覚えてますか？その時ペテロたちは、その言葉を無視したんじゃないんです。彼を見つめました。そして何と言いましたか？金銀は私にはない。しかし私にあるものをあげよう。イエス・キリストの名によって歩きなさいと言って、彼の手を取って立たせたのでした。するとなんと、生まれつき足のなえた彼の足とくるぶしが強くなって、生まれてこの方歩いたことがなかったその男性は、その日を境にその瞬間、踊り上がってまっすぐに立って歩き出したというんです。さあ、その日癒されたこの男の人は、喜びのあまり一目散に町の外へと駆け出していったでしょうか。いいえ、3章の続く箇所を見ていくと、彼は神様を賛美しつつ、ペテロとヨハネと一緒に宮の中へと入っていったというんです。ここが先ほど写真で見せました婦人の庭と呼ばれているところです。この婦人の庭で、さっき言いました2レプタ捧げた女性がここで献金をしたりしていたわけですね。当時婦人の人は、女性はここまでしか入ることができなかったと言われている場所です。そして先ほどの写真で見た階段、それはここの階段と同じ場所にあるのがあの階段だと言われています。そしてさっきのアーチがあったのが、このニカノル門という門です。さあ、この婦人の庭をさらに通って、彼はペテロたちと一緒に婦人の庭を抜けて、さらに階段を上ってニカルノ門を抜けて、ここは男性の庭と呼ばれているところです。この男性の庭で、おそらくペテロたちは祈りを捧げたのではないでしょうか。ここに生贄を捧げるようなところもあるんですね。そしてこの奥には、祭司やレビ人しか入っていくことができない祭司の庭もありました。さらに祭司の庭を進んでいくと、聖女死聖女とつながっていくわけです。でも今日はあんまり奥まで行かないでバックしていきます。さあ、ペテロとヨハネと、そしてこの男性は、男性の庭で祈りを捧げました。男性の庭で祈りを捧げ、もう一回ニカルノ門を通って、もう一回婦人の庭を通り抜けて、そして彼らは出て行って、当時よく人々が集まっていたこのソロモンの牢と呼ばれるこの回廊へと出て行ったわけです。このソロモンの回廊、ここが当時の弟子たちの、また人々のたまり場のようになっていたところなんですね。さあ、ここで彼らが集まって話をしていました。このソロモンの牢で彼らは話をしていました。そしたら、それを見た人々はみんな驚いたんです。だって毎日美しの門に座って施しを求めていた男の人が、なんと今日歩いてるじゃないか、宮の中まで行って祈ってるじゃないか、賛美してるじゃないか、踊ってるじゃないか。それを見た人々はみんな驚き呆れたと言うんです。そして非常に驚いた人々はみんな一斉に、このソロモンの牢にいるペテロたちのところに、そしてこの男性たちのところに、その足のなえた男性のところに駆け寄ってきました。このソロモンの牢での出来事、ここで 前回見た3章12節からのところにあるペテロのメッセージが語られたわけですね。なぜ驚いているのですか。あなた方が拒み十字架につけて殺したイエス・キリストはよみがえられた。このイエスの皆がその皆を信じる信仰のゆえにこの人を強くしたのだ。信仰がこの人を完全な体にしたのだ。そのようにペテロは集まってきた人々にメッセージを語り始めたわけです。この流れの中でいよいよ今日の箇所の17節からペテロは人々に神様への方向転換をするようにと、悔い改めて神に立ち返りなさいと力強くそしてストレートに迫っていったのでした。今日のメッセージのキーワードは悔い改めるということです。悔い改め、それがキーワードです。今日の箇所の17節18節でイスラエルの人々にペテロは悔い改めのまずは理由について語っています。悔い改めの理由について、そして続く19節では今度は悔い改めの結果について書いています。理由に続いて結果について書いています。そして最後の20節21節では悔い改めの目的についてペテロは人々に伝えました。理由、結果、目的。それでは17節18節を読める方でまずはご一緒に読んでみましょう。17、18節読んでみましょう、はい、ですから兄弟たち、私は知っています。あなた方は自分たちの指導者たちと同様に無知のためにあのような行いをしたのです。しかし神はすべての預言者たちの口を通してキリストの受難をあらかじめ語っておられたことをこのように実現されました。この18節に書いてあるように、神様はすべての預言者たちの口を通して旧約聖書のあちらこちらでやがて約束のメシア、救い主キリストがこの地上に来られるということを語っておられました。そしてその約束のメシア、キリストは苦しめられる、恥ずかしめを受ける、やがて十字架につけられて死なれて死んで終わりじゃない、3日目によみがえり天に昇られる、それらキリストの受難をも神様はあらかじめ語っておられました。そしてそれを実現されました。ですからイスラエルの人々は神様がすでに語っておられたキリストについてわからなかったはずはないんです。しかし今読んだ17節、ペテロはその場に集まっていたイスラエルの人々に、兄弟たちよと語りかけました。あなた方は、そしてイスラエルの人々だけに限らない、人間すべて霊的な事柄に関しては驚くほど無知なものなんですよね。無知のためにあなた方はあのような行いをしてしまったのだ、キリストを十字架につけてしまったのだとペテロは人々に罪の指摘をしているんです。しかし今彼らは生まれつき足のなえた男性が歩いている、そこを見ました。イエス様の皆の力強さを今目の前で見ました。何より信仰による完全な魂の救いを知りました。まさに成就した神様の救いを見てそれを知りました。もはや彼らはイエスがキリストであるということを知らないとは言えない。その考え違いのゆえに無知のために大それたことを犯してしまった、それが悔い改めねばならない理由だよとペテロはストレートに語っているんですね。ペテロはこの時人々に悔い改めの理由を語りながらイエス様の十字架上での姿に思いを巡らしていたのではないでしょうか。引用箇所の丸一番にルカの福音書23章34節の前半部分を挙げていますので、ここご一緒に読んでみましょう。イエス様が十字架上で言われた言葉です、はい、その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。イエス様ご自身が十字架の上から、彼らは自分で何をしているのかわからないのです、無知のゆえにイエス様に背を向けて罪を犯している、父よ、彼らをお許しくださいと祈っておられた。 その姿をペテロはこの時思い返しながら、今こそその時と人々に悔い改めることを迫っているのではないでしょうか。またペテロはこの時、ペテロ自身が無知のためにしてしまった行いについても思い出していたのではないでしょうか。皆さんご存知のように、イエス様が十字架につけられる前、ペテロは捕らえられていたイエス様のすぐ近くで、そこにいた人々からの問いかけに、いやいや私は弟子なんかじゃない、イエス様なんか知らない、イエス様と私は何の関係もないと3度イエス様を拒んでしまいました。それはまさかイエス様が復活されるほどの力を持っているようなお方だとは知らなかった、無知のゆえに犯してしまったペテロの罪でした。このイスラエルの人々に語ったペテロの言葉には、そんな自分自身の体験から来る思いやりと説得力が感じられるように思いますね。ペテロ自身がそうだったように、イスラエルの人々は、そしてイスラエルの人々だけではない、私たち一人一人も無知のゆえにイエス様に対して無関心であったのではないでしょうか。イエス様に背を向けて、私たちは自分勝手な歩みを歩んでしまいやすいようなものではないでしょうか。そこから目をそらしてはならないのだと、それを知って認めて、そして素直に悔い改めるなら、憐れみ深い神様の大きな愛に預かることができる。ペテロのこの語りかけに、私たちはどのように応答することができるでしょうか。私たちのこの教会の今年度のテーマ、皆さん覚えておられますか。もう間もなくこの2015年度終わろうとしていますが、今年度のテーマは聖霊の風に乗ってというテーマでしたね。この使徒の働きの3章は、2章のすぐ前でペンテコステに下ってこられた御聖霊の風がまさに吹いている、その流れの中で起こった出来事でした。イエス様ご自身が以前御聖霊の働きについて、聖霊が下ってきたらこういう働きをするよと人々に伝えていたんです。引用箇所の丸2番にヨハネの福音書の16章7節8節を挙げていますから、ここも読める方でご一緒に読んでみましょう。イエス様が話された御聖霊の働きについての箇所です。7節8節読んでみましょう、はい、しかし私は真実を言います、私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ、助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば、私は助け主をあなた方のところに使わします。その方が来ると、罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせます。そうなんです。イエス様が去って行かれた後、イエス様は私たちのところに助け主を使わす、助け主である御聖霊を使わすと約束してくださっていました。そして御聖霊は私たちに罪について気づかせて、認めさせて、そして悔い改めへと導いてくださるお方なんです。皆さん、今年度私たちは聖霊の風に乗ってとテーマを掲げています。私たちの教会も、そして何より私たち一人一人も、ご聖霊にご自由に働いていただきながら、罪に気づかされて、罪に気づかされるならば、その都度その都度悔い改めて、神様への方向転換をして歩んでいく、そのようなものでありたいと今日改めて思わされるんですね。さあ、まずは悔い改めの理由について語ったペテロは、続けて悔い改めの結果について人々に伝えます。それでは今日の箇所の19節ご一緒に読んでみましょう。19節を読んでみましょう、はい、そういうわけですから、あなた方の罪を拭い去っていただくために、悔い改めて神に立ち返りなさい。悔い改めの理由を17節18節で述べて、そしてこの19節、そういうわけでと言葉を続けています。あなた方は悔い改めて神様に立ち返るのだ、そうすればあなた方の罪を神様は拭い去ってくださる。そうなんです。 神様の憐れみと恵みのゆえに、イスラエルの人々に、そして私たち一人一人になせることは、ただ悔い改めて神様に立ち返るということではないでしょうか。何度も説明していますけれども、罪という言葉のもともとの意味は的を外すという意味です。的を外す、的外れという意味です。私たち人間は本来いつも神様という的に向かって飛んでいかなければならない、神様に作られた存在です。しかしどうでしょう、私たちは無知のゆえに神様に対して無関心になってしまって、冷淡になってしまって、神様に背を向けてしまう、的を外してしまいやすいものではないでしょうか。神様という的から外れて自分自身という的に向かって飛んでいってしまいやすい、そんな自己中心な存在、それが私たちの姿ではないでしょうか。しかしその罪を拭い去っていただくために、悔い改めて神様に立ち返りなさいとペテロは力強くストレートに語っているんです。悔い改めるという言葉自体が方向転換をするという意味の言葉です。ご聖霊によって自分自身という的に向かって飛んでいる自分に気がつくならば、私たちはそこから方向転換して再び何度でも神様という的に軌道修正して飛んでいかなければならないんですよね。有名な放蕩息子の例え話にもあるように、天のお父様である神様のもとに立ち返っていくものを、神様は今更何しに帰ってきたなんて拒んだりしないんです。神様は両手広げて帰ってきた人を受け入れて、そしてその罪を拭い去って、あなたは私の大切な子供であると歓迎してくださるのではないでしょうか。昔は文字を何に書いていたかというと、粘土板とか植物で作ったパピルス用紙に書いていました。それらを消すには今のように消しゴムとか修正液を使うんじゃなくて、まさに水で拭い去って消していたんです。ですからペテロのこの罪を拭い去っていただくという表現は、とても彼らにとってイメージしやすかったと思います。神様が記録しておられる私たちの罪のリストを、私たちが悔い改めて神様に立ち返るならば、神様はそれを拭い去って消してくださるというんです。悔い改めれば一瞬にして私たち人間の性質が変わるというわけではないんです。私たちの罪の性質は残念ながらなかなか変わらないと思います。しかし神様が私たちの身分を変えてくださるんです。私たちを罪のないものと認め直してくださって、神様との関係を回復してくださって、罰をお下しにならないというんです。先ほどゲルジョムさんの証にありました、真っ白な壁にさくらんぼの跡がいっぱいつくような、そんな罪の跡がいっぱいある私たちかもしれないけれども、神様のもとに悔い改めて飛び込むならば、まるで大雨を降らせるようにその罪をすべて洗い流し、私たちの身分を変えてくださる、神様の子供と迎え入れてくださる。皆さん、これはなんという大きな大きな憐れみと恵みでしょうか。私たちは罪を犯してしまいやすいものだと思います。しかしその時々にご聖霊によって罪に気づかされるならば、私たちはその都度方向転換していきたいと思います。悔い改めて神様に立ち返って、神様の大きな御手の中にそのありのままで飛び込んでまいりたいと思うんですね。私たちの教会に神様がいつも新しい方々を送ってくださることは本当に感謝で、そして本当に嬉しいことだと思います。そしてまさにご聖霊が新しく来られた方々にもお一人お一人に触れてくださっていることを見ることができるのも、とっても感謝なことだなと思っています。その姿を間近で見せていただくことができるのも、牧師の大きな特権の一つなのかなって思ってます。ある方は葬儀に出席する時の心構えが変わったって話をしてくれました。それまでは何も知らなかったけれども、神様が悲しまれることはもうこれからしたくないと、避けるべきことは避けると心に決めて祈って勇気を出して葬儀に出発されていく、そんな素直で純粋な信仰の姿勢に私自身が励まされて教えられました。またある方は、さまざまな人間関係の心構えが変わったと話してくれました。いろんなことに悩みながらも、いろんなことに苦しみながらも、 神様に喜んでいただける人間関係を築いていきたいと、やっぱり素直に純粋に神様への方向転換を一歩踏み出す、そんな姿に私はやっぱりとても教えられて励まされているんです。以前は知らずに行っていたことが神様を悲しませることになってたんだと知り、素直に純粋に悔い改めて神様に立ち返る、そんな私たちを神様はどんなに待ち焦がれていて、そして飛び込む私たちをどんなに喜んで迎え入れてくださることでしょうか。先日のリラックスワーシップではベンジャミンさんが証しをしてくださいました。小さい時は水が嫌いで水に対する恐怖心がすごくあったという証しでした。しかしある日お父さんと一緒に一対一で祈ったら、水に対する恐怖心がその時から消えたんだと。そしてそれを通して神様をすごく身近に感じて、神様との個人的な関係をそこから築くことができましたという証でした。私たち一人一人もそうでありたいと思いますね。いろんな物事を通して神様と自分の関係を築くんじゃなくて、私たち一人一人が神様との個人的な関係を大切にしながら、いつも神様への方向転換をしてまいりたいと思うんです。さあ17節18節で悔い改めの理由を述べて、そして19節で悔い改めの結果を伝えたペテロは、続けて悔い改めの目的を語ります。じゃあ20節21節読める方でご一緒に読んでみましょう。20節21節、はい、それは主の御前から回復の時が来て、あなた方のためにメシアと定められたイエスを主が使わしてくださるためなのです。このイエスは神が昔から聖なる預言者たちの口を通してたびたび語られた、あの万物の改まる時まで天にとどまっていなければなりません。悔い改めの目的は何でしょうか。悔い改めは回復の時の準備でもあるんです。この回復という言葉は聖書の中で2箇所しか使われていない言葉なんです。もう一つの箇所では息つく暇、息をつくと訳されている言葉です。いかがでしょうか。なかなか息をつけないのが、息つく暇がないのが私たちの生きているこの世の中ではないでしょうか。しかしやがて回復の時が来る、息つくことのできる時が来る、慰めの時、安らぎの時が来る。それはこの箇所20節にあるように、私たちのためにメシアと定められたイエス様を主が再び使わされる時ですね。21節にあるように、神様が昔から語ってくださっていた万物の改まる時ですね。つまり今は天にとどまっておられるイエス様が再びこの地上に来られる時、再臨の時、私たちは完全に息をつくことができるんです。ですからその時に、またそのイエス様を私の救い主、我が救いとして迎えられるようにしておくことこそ、私たちが今悔い改める目的なんです。再臨の時、慰めと安らぎへの回復に預かることができるためにも、私たちは悔い改めて神様に立ち返るべきなんですよね。神様が私たちに与えたいと願ってくださっている本当の慰めと安らぎを受け取ることができるためにも、私たちは絶えず神様への方向転換をして、絶えずその都度軌道修正をして、いつも神様を見上げ続けて歩むものでありたいと思います。その回復の時、イエス様の再臨の時がいつであるのかは私たちには分かりません。ですから私たちはイエス様ご自身が言っておられた言葉に耳を傾けたいと思います。引用箇所の丸4番に、マタイの福音書の24章の42節と同じマタイの25章の13節を挙げていますから、まずは24章の42節イエス様の言葉をご一緒に読んでみましょう、はい、だから目を覚ましていなさい。あなた方は自分の主がいつ来られるか知らないからです。さらに25章13節も読んでみましょう、はい、だから目を覚ましていなさい。あなた方はその日その時を知らないからです。 このようにイエス様は何度も何度も言われていました。ですから私たちも何度も何度も聞きましょう。イエス様は私たちに目を覚ましていなさいと言われるんです。私たちは目を覚まし、大切にするべきことを大切にしながら、この日々の歩みを歩んでまいりたいと思うんですね。先月私は2人の兄弟方と一緒に CB ジャパンの視察旅行としてちょっと海外に行ってくることができました。今回の海外旅行はなかなか緊張したんです。なぜならばその訪問先の人に会う予定になってるんですけれども、その訪問先の人に会うことができるのはまず日本から飛行機に乗って海を渡って海外に行って、1日ではその人に会いに行くことができないから、そこで空港から移動して1泊ホテルに泊まって、そして翌日またホテルから空港に行って飛行機に乗って移動して、そうやって初めて会うことができる。そこにたどり着くまで私はもう初めて行く場所だし、どこか全然わかんないし、言葉も全然わからないし、どこに何があるのかもさっぱりわかんない、どこで何をすればいいのか何もわからない、初めてのことばっかりでした。でも結果どうだったかというと、無事にたどり着くことができました。無事に訪問先の方と会うことができました。皆さん、どうやって無事にそこまで行くことができたんだと思いますか？私が野生の勘で鼻を頼りに行ったわけではないんです。それは他でもないその方からの指示書があったからなんです。事前にもらっていたその方の指示書には、1月13日あなた方はどこに集まって、どこに移動して、どこで飛行機の手続きをするんだよって全部書いてあるんです。そしてそれが済んだらその次はこの道を進んで、やがてこういうところがあるからこっちに曲がってと全て書いてあるんです。さらにその道の途中、ここでちょっと坂道があるから気をつけてくださいねってまで書いてるんです。ご飯を食べるならここを進んでいくとこういうお店があるからそこがおすすめですよ、といったことまで全て細かく書いてあったんです。すごいですね。もう私たちは途中からなんだかオリエンテーリングでもやってる感覚になってきて、もう結果的に楽しく行ってくることができたんです。皆さん、私たちにとって全く初めて行くところだけれども、でもそれを全て知ってる方がいて、そして行くべき道を示してくれているということは、なんと頼もしいことでしょうか。そこで私たちに必要なのは何でしょうか。それはその指示書を無視して自分勝手な方向に私はこっちに行きたいって進むことでしょうか。いいえ、そうではなく、ただその指示書を信じて握りしめて一歩一歩従っていくことですよね。いかがでしょうか。私たちは自分のこの人生という旅にこれから何が起こるかなんて分かんないんです。この先どんな分かれ道があって、どういう坂道に苦労するか私たちには分からないんです。でもそれら全てを知ってる方がいて、そしてどんな時も共に歩んでくださっている神様がいるんです。これは何という幸いでしょうか。ですから私たちは目を覚ましていたいと思うんです。その神様を信じ続けて、神様の手を握りしめ続けて、そうやって神様を見上げ続けて私たちは歩んでいきたいと思うんですね。そしてまたやがて来る回復の時まで、再臨の時まで、私たちはこのイエス様の福音を全世界の人々に語り継げるものでもありたいと思います。今回海外に行って、こういう機会じゃなければ絶対に行くこともなかったし、こういう機会がなければ絶対に会うことがなかっただろうなと、いろんな場所に行ってそこで生活している人に会ってきました。そしてその全ての人々を愛してやまない神様の熱い思いというものを感じて、私は改めて胸が熱くなるような気がしました。ドイツからモニカ先生が日本に20年以上来られて隣人になってくださっているのも、また今回ドイツから若い4名の方々がはるばる多くの犠牲を払って来てくださったのも、やっぱりこの福音を伝えて神様の愛を伝えるためではないでしょうか。私たちも今日の箇所にあるように、まずは自分自身が悔い改めの理由、結果、目的を覚えて応答するものでありたいと思います。そしてまた私たちもそれを伝えるものになってまいりたいと思います。それでは最後にもう一度19節を読んでお祈りしたいと思います。最後に19節をもう一度ご一緒にお読みしましょう、はい、そういうわけですから、あなた方の罪を拭い去っていただくために、悔い改めて神に立ち返りなさい。それでは黙祷をいたしましょう。オルガンを弾いていただきますから。 オルガンの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしてみましょう。いかがでしょうか。今から約2000年前、ソロモンの牢と呼ばれる回廊で集まってきた人々にペテロはメッセージを語りました。それは彼らへのストレートな大胆なメッセージでした。あなた方は無知のゆえに罪を犯してしまった。方向転換が必要だよ。神様はあなたが飛び込んできてくれるのを待っているよ。飛び込んでいくならば、方向転換するならば、それをすべて拭い去り、神様との関係を回復することができる。やがて来られる回復の時に、イエス様を花嫁として迎えることができるものへとなるために、まずは私たち自身がいつもご聖霊によって罪に気づかされるならば、その都度方向転換してまいりたいと思います。神様という的を外してしまいやすい、神様に背を向けて自分勝手に歩んでしまいやすい、そんな日々の自分の姿に気づかされるならば、今日神様への方向転換をいたしましょう。イエス様の十字架上での父よ彼らをお許しくださいという言葉は、私たち一人一人のためにイエス様が神様に祈ってくださった言葉でもあります。私たちは悔い改めて方向転換してイエス様の救いを自分のものと告白して信じて、そして今度はそれを伝えるものともされていきたいと思います。今日は神への方向転換とタイトルをつけてご一緒に御言葉を見ることができました。皆さんは今どの方向を向いていますか。過ぐる一週間、何の的に向かって歩んでおられましたか。この新しい一週間をどの方向に向かって歩んでいくことができるでしょうか。お祈りします。天の父なる神様、あなたに大切な大切なかけがえのない存在として作っていただいた人間とは何者なのでしょうか。しかし私たちは神様の的を外してしまいやすい弱く小さな存在です。あなたに背を向ける私たち人間の姿を見て、あなたはどんなに心痛め寂しい思いをし、早く方向転換しておくれと願っておられることでしょうか。今日ペテロが当時の人々に語った御言葉を読むときに、私たち一人一人も改めて神様に方向転換したいと今願わされます。神様、どうぞ私たちが悔い改めてあなたに立ち返って、あなたの子供とされている喜びをいつも握りしめながら、この新しい一週間もあなたと共に歩み出していくことができるように導いてください。私たちに今一度純粋で 素直なそんな信仰者へと背中を押し出してください。そしてまだまだたくさんいるあなたを知らない方々に、回復の時が来るまで私たちもあなたにある希望を伝えることができるようにも導いてください。神様、昨日も今日もこれからも決して変わることのないあなたの私たち一人一人に向けられている大きな愛と憐れみと恵みを心から感謝いたします。このお祈りを私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。